私がこのメッシを通して出会った友人たちを紹介しましょう。彼女はエライザで、よく一緒に初等教会の歌を歌います。それからルーカスとキエラ。ルーカスはスペイン語で信仰歌唱を覚えています。ケイトリンは恥ずかしがり屋ですが、好奇心旺盛です。クラスに入るなり、何歳なのと聞かれました。マーサは隣に座ると私の腕を組んでくれました。彼らの輝く笑顔にお気づきですか？皆さんの家庭や近所にはどんな子供たちがいますか？彼らを見て、彼らのことを考えてみてください。救い主は、神の王国に入るには子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものになるように教えられています。しかし、どんなに信仰にあふれていても、子供たちは邪悪な世の問題に直面します。子供たちの目に信仰の光を輝かせ続けるにはどうしたらよいのでしょう？子供の人生にとって、義にかなった家族にとって変わるものはありません。しかし、今日の世においては、献身的な両親だけでなく、私たち一人一人が守り、教え、愛さなければなりません。兄弟姉妹、子供たちを守るとは、養い育てるための環境を整え、生活に御霊を招き、御霊を確かに感じられるようにすることです。それは同時に、いかなる無関心、無視、虐待、暴力などとは無縁の生活を意味します。世の悪がますます深刻化する中、その他の有害な状況からも子どもたちを守るべきです。それには、行き過ぎた期待や諦め、過保護、忙しすぎるスケジュール、自己中心的な態度などがあります。どれも子どもたちが聖霊を感じ、信頼し、その導きを受ける能力を鈍らせてしまいます。子どもたちはどんな人よりも福音の真理に心を開いています。ですから、子ども時代は彼らに正義を選ぶのを教え、強める上で一生で一度の大切な時期なのです。教えるべきことは簡単にわかります。聖文と預言者の言葉にはっきりと記されているからです。ニーファイはそのことをこのように要約しています。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを預言し、またどこに罪の許しを求めるべきかを、求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために、自分たちの預言したことを書き記すのである。では、どう教えたらよいでしょう？預言者の勧告に従って、家族の祈り、聖文研究、家庭の夕べの時間を取ることから始めましょう。その勧告はもう聞き飽きたでしょうか？あるいは、あまりに忙しすぎて、これ以上増やすのは難しいでしょうか？家族での礼拝が思うようにできないときも、ただ従順に従うなら、天の窓は開かれ、主の祝福を招くことができると証しします。実際に、生活のあらゆる場面で従順の模範を見せることは、子供に福音を教える最高の教訓となります。ですから、福音を学び、実践してください。自分が知らない、または従っていない原則を教えることはできません。子供たちは、私たちが想像以上に早く私たちの人格や思いを見分けます。ですから、子供たちを愛してください。私は子供の頃、愛をいっぱい感じていました。そのおかげで、救い主が私を愛してくださっていると簡単に信じることができました。両親が愛と義を持って子供たちを育てるという神聖な義務を理解している家庭において、子供たちの素晴らしい成長を遂げます。それでも、すべての人が助けになれます。周りの子供たちに心を止め、名前を覚えてください。話しかけ、耳を傾け、励まし、導き、良い関係を築き、使え、証を分かち合ってください。 皆さんの愛によって子供を救い主の愛に導く助けができるのです。バスリーは多くの時間を路上で過ごし、真理を見出すにも両親の助けはありません。この教会の小さな支部を見つけたバシリーは、教会で行われる活動にすべて参加しています。バシリーに連れられて3人の弟も教会に集い、他の友達も初等教会に来るようになりました。会員でないこの男の子たちの集う支部が、この地域で一番大きな初等教会となったこともあります。彼らは真理に引き寄せられ、その顔は福音の光に照らされて輝き始めています。少年たちのこの小さな支部のすべての会員、青少年、ヤングアダルト、宣教師、教師、そして真剣指導者から温かい歓迎を受け、守られ、教えと愛を受けています。皆さんの近所や初等教会の子どもたちについて考えてください。支部やワードにはどんな子どもたちがいますか？バスリーのように皆さんを必要としている子どもがいるのではないでしょうか？この少年たちや彼らのような子どもたちについて考えるとき、救い主がアメリカ大陸に来られた時の記述から大きな希望を得ます。救い主が見姿を現せる前、嵐や地震、火事、旋風が起こり、3日間深い暗闇に包まれました。私はしばしばその場にいた子どもたちのことを考えます。その時両親が感じた恐れや不安はどれほどのものだったことでしょう。救い主は見姿を現されると、群衆に幼い子供たちを連れてくるよう命じられました。両親はどれほど子供たちを救い主のもとへ連れ行きたいと思ったことでしょう。そして彼らは救い主が子供たちのために涙を流され、一人一人を祝福し、彼らのために天父に祈り、天使を使わして教えを授けられたのを目の当たりにしたのです。この部分を読むとき、救い主こそが偉大な守り手、究極の教師、愛と癒しの永遠の源であられることを思い出します。私たちはまた暗闇に囲まれた時代にあって、この子供たちを救い主のもとに連れてくるように命じられています。バラード長老が語ったように、現代の子供たちを愛と信仰の炎と子供たちの真の属性を理解する心で包み込むよう神から任じられているのは私たちなのです。兄弟姉妹、私は母親として、初等教会の指導者として、この技が容易でないことを知っています。子供たちを守り、教え、愛することは大変な仕事であり、落胆し、疲れ、努力の結果を見るのはずっと先になることも多々あります。しかし、子供たちを救いの地元に連れ来ることが難しいからこそ、私たち自身が身元に行かなければならないのです。主と主の御霊による助けを求めるなら、奇跡を見るでしょう。自分自身の心が変化し、私たちも従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものとなり、すべてのことに喜んで従うようになるのを感じるでしょう。自分自身の顔に福音の光を輝かせ、救い主が言われた次の言葉の意味を理解するでしょう。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。救い主を愛しています。主は私と皆さんと子供たちをあがなう力を持っておられます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。